はい、というわけでね、今週も、やっていこうかなと思うわけなんですが、道路がね、だいぶ溶けてきたのに、外はちょっと結構強い感じで雪が降ってて、困ったもんだなというところなんですが、まあ冬、ウィンタースポーツというところでですね、昨日だから友達が、初めてスノーボードをやりに行って、いっぱいこけたと。だけどすごく楽しかったみたいな話をね、してたんですが、僕は前から言ってますけれども、寒い中、わざわざ外に出たいとは思いませんので、楽しんできてね。家で布団にくるまって、楽しくパソコン見てるよっていう感じで、過ごしていきたいかなと。まあ、ヌタさんもね、スノーボードやってるっていうことなんで、そのうちなんかみんなでスキー場行こうみたいな話にね、なりそうですが、僕は、室内でね、まったりカレーでも食ってるかなと思います。というわけで今週も、1時間ほど、お付き合いいただければなと思います。この番組はベシャメルソース岩手吉けばれず IRC もお送りします。はい、というわけでラジオ徒歩2分の第333ゾロ目、ということで今気づきました。なのでゾロ目だからといって何もすることはありませんが、お送りするのは柏木夏目です。というわけでですね、今週はちょっと、仕事をいろいろ忙しかったりしたのもあって、まあ忙しい最中なんですけれども、一人で撮れないっていうのはおかしいな。家にちょっと家族がいる状態で、収録することになるので、多少声抑えめ、になるかもしれませんが、まあ、それでも1時間ほど。ただ、最初に言っておきますが、2部は明日です。1日遅れ、収録更新とさせていただきますので、そこは勘弁願いし、勘弁してほしいなと思ってます。口が回ってませんね、ということで。まあ、仕事忙しい。まあ、毎回毎回言ってね、こんなこと言ってばっか言ってるとね、もういい加減にいいよって言われそうなんですけれども、昨日が節分と、いうこともありまして、本当は休みのはずなんですが、出勤させられましてですね、まあ、節分、恵方巻きだ、なんだ、みたいな感じの、忙しさを味わってきたわけなんですけれども、皆さん恵方巻き食べました？僕もね、一応関係上、恵方巻き買ったわけですけれども、まあ、別にね、どっちを向いて、南南東でしたが、今年の予報は。を向いて無言で食べるみたいなことは、全くせず、普通に切って食べました、夕飯として。ていうか、そもそもさ、関西のもの、まあ、一気に全国的になったけどね、恵方巻きって。そもそも関西方面のものでしょ、確かあれって。いつの間にこうなったかって言えば、それはね、まあ、働いてる僕が言うことじゃないですけども、企業的な、業者的な、販売店的なところの陰謀、陰謀とまでは言いませんけど、まあ、そういうところが強いんだろうな、なんてことを思いながら。ね、まあどうでもいいですか。という話なんですが、まあちょっと今週話すことないなと思ってたんですが、まあある意味ちょっとこのラジオ徒歩2分でも、話にしてたというかネタにしてた部分で面白いものを見つけたんでね、ちょっと話そうかなと。面白いものって最初に言っちゃったらハードル上がるだけですけどね。先々週、勝手コピー、のコーナーでですね、まあテーマとして岩手雪祭りというテーマで募集しましたけれども、まあ、今年の岩手雪祭り。まあ僕、まだ行ってないです。まだっていうか多分、行くことないんじゃないかな。もしかしたらね、気まぐれで行くかもしれませんが、ないとは思うんですが、いろいろとね、やってるみたいですけれども、雪像の方。まあ一つ、面白いもの発見しましたよ。岩手のアスリートの雪像っていうね、東京ヤクルトスワローズ、畠山和弘選手、野球で言うと、西武ライオンズ、菊池雄星投手、そして、サッカー、鹿島アントラーズ、小笠原光雄選手、3人の雪像というのがですね、どうやらこの雪祭り、今回の雪祭り、作られたようで、なんでもですね、本人たちの許可は、ちゃんと得ていると。得てなきゃ作っちゃダメだからね。アホじゃねって思ったんですけど、その説明文いるかって思ったんですけれども、まあ、作られたらしく。で、どうやらね、話題になってると、いうところらしいんですが、僕はちょっとツイッターで、まあリツイート、誰かがリツイートしてたのを見て、写真見て、うわ、やらかしたなっていうことを思ったんですが、皆さんぜひともですね、岩手雪祭り、で、その後にまあ、誰でも小笠原でもいいですし、小笠原とか菊池雄星とか検索していただけるとですね、出てくると思うんで、ちょっとそちらの方の写真とかね、あとは IBC かな、の方ではニュース映像なんかも見れるので、そちら見ていただくと、さらに岩手雪祭りの様子なんかわかるとは思うんですが、まあそれで雪像を見ていただければわかるんですけども、なんだろう、似てないとは言わない。確かに特徴は捉えてるよ。非常に、いいんじゃねと思うんだけれども、雪像で 実際の人物、実在する人物を雪像にする理由はあるかっていう、そこいらないんじゃねっていう。キャラクターものとかさ、例えば、なんだ、今回もあんのかな、中尊寺、世界遺産に登録されました中尊寺の雪像とかさ、まあ中尊寺さすがにリアルにやるっていうのは厳しいかもしれませんけど、そういうのは、がいいんじゃねみたいな。どうしたってさ、雪像、雪って溶けてくるわけなんで、まあ日に日に、みすぼらしくというか、見るに耐えないものになっていくものですよ。まあ溶けていくのもそうですし、大雪降ったりすると、その雪像の上にさらに雪が積もっちゃってね、よくわからない状態になったりする。でもそれでもキャラクターものならまだ見れる部分はあるんですよ。それをさ、実際に存在する人物にしちゃう。それはね、日に日にひどくなっていく、誰だよこいつみたいな状況になっていきかねない部分がすごくあるなと。ほんとね、まあほんと似てるっちゃ似てるんだよ。特に菊池雄星あたりとか、まあ畠山もそうですけどね、まあそれは捉えてるんだけど、ちょっとね、やっぱ小笠原光雄選手に関しては疑問、はてなマークみたいな。ちょっとね、あれ見ててどうなんだろうなっていうことで思ってしまいましたが、まああんなね、ネタ要素に溢れた雪像があるんであれば、ちょっとね、見に行ってみたいなっていう気はしましたね。だけど、まあ、さすがにね、雫石だと、僕一人の力では、まあ、車を持ってない僕ではですね、なかなか行くのが大変で、まあ、原付なんて当然乗れるわけもないですし、数年前、去年、一昨年くらいかな。去年、一昨年か。雪道を、スタッドレスタイヤ、冬のタイヤにせずに、ノーマルタイヤで、行ったっていうね。ので、恐怖を、死ぬほどの恐怖を味わってますので、無理に小祝いまで原付きで行く。そんなのアホでしかないので、誰かに車に乗せてってもらうしかないんで、ね、そうなると、雪祭り行こうぜとは、なかなか言いづらい。楽しくないとは言わないけれども、まあ寒いし、盛り上がれないんじゃねみたいな部分があるんで。かといって一人でね、バス、電車で行こうと思うと、すごく大変。行き方よくわかってないし。なので、まあ、何かの機会がある。ちょっと行ってみようかなと思うんですが、まあ皆さんもですね、まあこんなネタに溢れた岩手雪祭り、小祝い農場でやっておりますので、ぜひともね、機会があれば見に来ていただければいいんじゃないかなと思います。そんなわけで、まあ、珍しく時事ネタ的な部分を話させていただきましたけれども、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。サクさんのサクの川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、テイク2でございますけれども、もう勘弁してくれって感じですけどね、ちょっと収録したね、音声ファイルが壊れてて編集できないっていうような状態になりまして、仕方なく撮り直しをしておるところでございます。何話そうかな。ごめんなさいね、ちょっと収録じゃない、アップロードが遅れてしまってあれなんですけれども。そう、なんか最近ね、うちの母親がですね、その、HDD に取りためてあるテレビ番組を消化する時期に入ったようで、その私のね、部屋、今収録している私の部屋の隣の部屋が寝室なんですけれども、両親の。で、そこのテレビとの HDD に録画してあるテレビ番組をですね、今一生懸命見てるので、その、収録がしにくいっていうような、ね、状態になってまして。そう、その中でね、なかなか収録できない合間を見つけて収録したのに、そのアップしようと思ったら、その、ね、ファイルが壊れてるっていう状態で。ねえ、ちょっとね、なかなか怖いんですけれども、今もね。そう、何の話しようかなってとこなんですけど。あ、まあ、そうそう、あとね、その、今、ここ数日でね、なんか愛知県がすごく暖かい時期になりまして、ちょっと春の気配が見え隠れしてたりするんですけれども、で、まあ結局ね、まあまたちょっと寒くなったんだけど、そう、これからね、その気候がね、穏やかになる、その、まあ冬から春になる時と、あとは、そうだね、夏から秋になる時、でさ、その、気候がいい時ってさ、窓開けるじゃないですか、部屋の。だから、収録が非常にしにくいような季節になってしまいますので、ちょっと厄介な時期が来たなというような感じでございますよ。ね、実家暮らしネットラジオ屋としてはね。はい、そんな感じで、ね、テイク2やっていこうと思うんですけれども、さすがにね、ちょっとね、テイク1と同じ話をするのは、ちょっとなかなかね、自分の テンション的に嫌なので、別の話しようかと思うんですけど。なんだろうね。あ、そうだ。まあ、ちょっと、報告をするのをね、てっきり忘れて、てっきり、すっかりだね。すっかり忘れてたことなんですけれども、私、佐久野川はですね、その4月から社会人なんですけれども、その、社会人になるにあたってですね、その企業の、配属先の部署が決まりましたというところでございますよ。はい。ね。なんていうかですね、この間っていうか、まあ、1月の中頃か終わり頃なんですけれども、その企業の内定者面談っていうのがありまして、で、そこで、最終的な配属先を決めるというようなとこなんですけれども、どうだろうな、私が入ったのは食品メーカーなんですね。まあ、柏木さんもどこの会社入ったか知ってるはずですけど、ね、この間名古屋に来てくださった時にこっそり教えたんですけど、で、食品メーカーなんですけど、まあ、メインはやっぱりその食品を作る工場勤務なんですけど、その、他のね、その、同じ会社の別の仕事として、別の部署として、その、なんて言ったらいいんだろうな、その食品メーカーで作ってるものを店舗で売るっていうか、なんて言ったらいいんだろうな、うん、まあ、いや、言っちゃうよ。パンを作る会社に入ったんすわ。言っちゃったよ。で、まあ、パンを作るね、会社に入りまして、で、要は、まあ、やっぱパンっていうとね、そのコンビニとかスーパーで売られてるパンですから、その工場で作って、こう出荷されるわけですけれども、それ以外にも、例えばスーパーとかでパン屋入ってることがあるじゃないですか。で、あとはまあ、その、ね、そこら辺の街にも、街だとか駅だとかに、その、パン屋が入ってたりする、パン屋が入ってたり立ってたりすると思うんですけど、そこで働くっていうのがありまして、その、まあ、いわゆるベーカリーのリテールっていうんですけど、そういうのがありまして、でですね、私、まあ、今の企業、まあ、その、はっきり言いますと、私、4月からパン屋として生きていくことが決まりまして、まさかのですよ、いろいろとまさかなんですけれども、まあ、まあ、経緯を簡単に話しますとね、もともと私が入った企業っていうのは、まあ、正直そこそこ大きいとこなんですね。で、もともとさ、そんな大きい企業に入れるとは思ってなかったんですわ。ね、私はあんまり、そんな就職活動を熱心に真面目にやってた方ではなかったんで、で、ちょうどね、4月5月あたりになってくると、その大手の募集がなくなってくるんですね。まあ、それ以降はほんと追加募集がちらほらあるかないかぐらいなんですけれども、で、私自身も、いわゆるその、エントリーした企業の持ち駒がなくなるっていう状態に陥る直前かな？陥る時の、その最後の企業だったんですね。大手のところのね。まあ大手って自分で言っちゃったけど。で、まあ自分の中ではもう、正直自分はそういうとこ行ける人間じゃないから、まあ、いい中小を探そう、中小企業を探そうと思ってたんですけど、で、その最後の、企業であるそこに、の説明会に行ったらですね、食品メーカーに入りたいっていうから、まあもちろんね、その自分自身も工場で働くっていうのは、こう、目に据えてたというかね、視点に置いてたんですけども、その説明会を聞いてみると、その、パン屋の方で働くっていうのがあって、あ、こんなこともやってんだとか、あそこのパン屋、その私がもらった企業、内定もらった企業のパン屋が、まあ、会社が経営してるパン屋なんだとかっていうのを思っててですね、で、パン屋面白そうだななんて思ってたんですよ。で、そうしたら、まあ、書類選考受かりまして、で、その次に一次面接だったんですね。で、一次面接でも、まあ、正直ね、受かると思ってなかったから、面接の練習だ程度に受けに行ったんですわ。で、希望の部署はどこに行きたいですかって言ったら、僕、ベーカリーで働きたいっす、っつったら、あ、そうなんだ、みたいな話して、ちょうどね、バイト先のスーパーでも、その会社の系列のパン屋が入ってて、いや、僕、どこどこでバイトしてまして、で、そこのパン屋が入ってたんですよ、っていうか話もしながら、で、そういう、ね、消費者の方に直接届ける仕事もしたいなと思ったんで、っていう風なの言って、正直にね、本当クソ真面目に、正直、御社がパン屋をやってるのは知らなかったと。で、たまたま説明会を見て、あ、面白そうだなと思って、行きまし、やりたいです、やりたいと思ったからですって言ったらですね、受かりまして、そんな感じでトントントンとなんか内定をいただけたっていう感じなんですけれども、そう。そんな経緯が あって、なんか完全にベーカリーの人みたいな感じになってるんだみたいで、で、内定者面談っていうのは、まあ、さっき言った1月下旬にあった内定者面談なんですけど、そこで部署を決めるっていう話だったんですよ、もともとはね。で、そうしたら、 で、まずね、ちょっとおかしかったのが、年明けてから来たんですね、案内が。そうしたら、いや、一応ね、なんだろう、まず、最終選考終わったあたりの話では、その1月下旬に、最後のその部署決める話し合いとかをしますんでっていう話だったんですよ。だから、まだ選択の余地があったと思ったんですけど、年明けてから届いた資料がですね、1月下旬に、前々から予定をしていたように、1月下旬あたりに、皆様の配属先の部署をお知らせする面談を行いますのでって書いてあって、あれあれっていう、あれっていうようなことがありまして、まあまあ、行ったらですよ。で、面談に行ってみたら、で、正直ね、まあ、できれば本社勤務が良かったかなって、本社勤務の事務が良かったかなっていうのを思ったんですよ。いわゆるね、ホワイトカラーですから、土日祝日休みで、残業もないからね、給料安いけどさ、そこがいいなーなんて思ってたらですよ。面談行ったら、で、人事の方と喋って、サクさんは、第一次選考の頃から、その、ベーカリーの方で、がいいというのを言っておりましたので、ベーカリー配属に決まりました、みたいなこと言われて、おとしか言いようがなくて、そんな感じでね、パン屋というのを決まってしまったわけですよ。はい。ね、正直さ、自分がパン屋やりたいっていうのはさ、ミクシーにも書いたんだけど、俺ミュージシャンやりたい。だってミュージシャンかっこいいじゃんとかっていう理由、みたいな感じですよ。なんか、パン屋面白そうだな。じゃあパン屋にするか、つってそこに受けたら、受かっちゃって、で、それ以外のところ、企業には受からなかったわけだから。で、まあそこ、どのみちそこしかなかったんだけど、ね、まあそんな感じになっちゃってさ、でさ、まあ、ね、これも贅沢な話なんですけど、今ね、内定がない学生もいっぱいいるし、実際友達にも何人かいるし、であとはその正社員で働きたいけど働けないっていう人も山ほどいるような状態で、まあそこそこ大きい企業からね、こうやって内定をいただけたのは十分ありがたいことだと思うんですけど、いざね、働く直前になると、やっぱね、あれだね、土日祝日、盆正月、ゴールデンウィーク関係なしのね、この仕事、まあ週休、完全週休2日の、ね、仕事ってなるとね、なかなかちょっと、うーんってなるんですけれども、まあそこはね、仕事ですからね、まあ割り切ってはいるんですけれども、はい、そんな感じで決まっちゃったわけですよ。ね、パン屋ですよ、これから。そうか、いずれさ、あれだね、なんか、10年くらい働いて、ノウハウ身につけたらさ、佐久野川屋っていうパン屋を愛知県のどっかでやるか。ね、そうすればさ、あれだ、そうなったら私店長やって、で、柏木さんをぜひ、採用しますんで。そうすると柏木さんあれだよ、愛知県で仕事ができるよ。ね、できたらいいっすけどね。で、まあね、ちょっとね、正直なところ、まあ、こういう風なのがやっていけるのかなっていう心、もう本当に、まあ、こういう社会人になる前ってこういうもんだと思うんですけど、本当にもう、不安と心配しかないんですけど。まあね、そこは仕事なんでね、頑張ってやろうと思うんですが。でもね、まあもちろんね、たくさんのパートさんとかバイトさんを抱えるわけですからね。いずれ、いわゆる店長になるわけですから。そういうのもね、その人間関係のごちゃごちゃとかもいろいろあるみたいで、正直半分ぐらい外食的な部分があるんで、まあ、大変、超大変だろうなと思いますけどもね。まあ、頑張っていこうと思います。でもね、なんだかんだで、面接終わった後に、コック服、いわゆるパン屋ですから、中で働くときに着るコック服があるんですけど、それに袖通したんですけど、やっぱね、それ着るとテンション上がるね。おー、すげえ、本当にパン屋みてえだな、みたいな感じでテンション上がったりしたんでね。まあ、とにかくね、まあ、頑張ってやっていこうと思います。はい、ということで、テイク2でしたけども、いかがだったでしょうかね。はい、ということで、以上、パン屋がお届けいたしました。バイバイ。
はい、というわけで、サクさんありがとうございました。まあ、就職の話ということでございますけれども、僕自身ね、まあ何回も言ってますけれども、就職活動っていうのを一切してない人間なので、だからこんなチャランポランなんですけどね。てか、チャランポランだったから就職活動しなかったっていうのはありますが。まあ、そういういろいろな話を聞いてるのは、ずっとサクさんの就職活動の話なんかを聞いてるのは楽しかったり、するわけなんですけれども、まあ、パン屋さんになると。パン屋のサクさん。なんか響きいいよね。パン屋のサクさん。なんかいい感じがしますけれども。なんか、言ってましたけどね、本当にね、早いとこ独立して僕を名古屋に呼んでほしい。フライとかあげるよ。うん。何でも言って。フライあげる。うん。 多分誰でもあげれるけどね、あんなもう油に突っ込んでいいだけだからさ。うん、ぜひともね、夢じゃねえのか。その場で思いついた夢みたいなところにはなってましたが。大変だと思うんですけどね。今僕みたいなね、チャランポランが、社会を語れば、社会人をね、語ればしないんですが、誰でもね、仕事を、いざ働くってなると不安になる。どんなに夢を持っていようとも、どんなに夢が叶ったことだろうともね、大変だと思うんでね。まあ、辞めていくやつもいますしね。というわけで、まあ、仕事始まってから、まあ、ラジオを撮るのもね、なかなか大変になってくるとは思うんですけども、店長のね、店長じゃねえのか、まだ、パン屋さんのね、これから作の側は期待したいな、なんてことをね、口が全然回れなくなってきてますが、期待したいな、と思っております。まあ、ただ本当にね、土日祝日休みじゃない仕事ってね、周りがすごく羨ましくなるよ。しかも、3連休とかないわけだからね。取れないわけだから。2日、よくて2連休みたいなところになってくるとね、結構しんどかったりしますから。まあ、そこら辺はね、頑張ってくれとしか言いようがない。ほっと有給すら使えない職場って何なんだろうね。でも切れたくなりますけどね。どんどん有給が消えていくっていう。残念な気持ちでいっぱいです。というわけで、ちょっとね、若干短めではあるんですが、なかなか長い時間収録できない状況になってます。短めで、だらだら伸ばしても仕方ないんで、今回は1部は20分くらい終わらせて、続きの2部は、明日、収録更新としたいと思いますので、よろしくお願いします。